まあ、そもそも先生、乳がんというのはどのような病気なんでしょうか。
はい、もともと乳房にはその乳腺という、まあ、母乳を産生する組織があるんですけれども、まあ、その乳腺の中の小葉、それから乳管という構造からがん細胞が生じることで、まあ、乳がんというふうに、まあ、診断がされると、そういう病気になっています。
なるほど。では先生、乳がんにかかりやすいと言われる、まあ、タイプというんでしょうか、人というのはあるんですか。
そうですね、まあ、一つの可能性としましては、まあ、乳がんは女性ホルモンのエストロゲンというものの影響を受ける、方が非常に多くて、まあ、それを、まあ、長く影響を受ける、まあ、初潮が早く来られる方、それから閉経が逆に今度遅い方はそのエストロゲンというものの影響を受けますので、常に餌があるような状態になっておりますので、それが一つのリスクというふうになります。また、まあ、生活習慣でいきますと、まあ、一つ言われているのはアルコールの摂取が多い方という方も、一応リスクにありますし、それから閉経後の方ではありますがちょっと肥満の傾向にある方、糖尿病にかかっている方など、まあ、そういった方がリスクが高まるというふうにされております。
はい、この乳がんですが、先生、治る病気と言えるんでしょうか。
そうですね、がん全般で言えることとは思いますが、なかなか実際がんというものが完全に治るという表現は難しいかなとは思います。ただ乳がんに関して言いますと、その早期に発見をしてきちんとした適切な治療を受けることで10年後も再発、それから乳がんによる死亡というものを、まあ、来たさずに普段通りの生活を続けている方は統計的にはもう 90% 以上の方に認められておりますので、まずはきちんと検診、そういった早期に発見をすることで適切な治療を医療機関で受けるということが大事になってくるというふうに思います。
はい、小松先生、よくセルフチェックなどで親とこうしこりを発見して受診をするという方もまあいらっしゃいますけれども、はい、このしこりを発見した段階でそれが何なのかということ。
そうですね、なかなか触っただけではそのしこりというものが本当にがんなのか、それとも良性のしこりなのかということはなかなか判断はつきづらいですね。ですので、まあ、私たちはマンモグラフィーという検査や超音波エコーですね、それを見て、まあ、ある程度のそのがんなのか良性のものなのかは推測をしまして、で明らかに良性のものは追加の検査をしないこともありますが、やはりちょっと怪しいと、がんが疑われるという場合には追加でそこに生検という検査を行って、病理という顕微鏡の検査で、病理の先生に診断をつけていただくという形になります。
なるほど。今のお話にありましたマンモグラフィー、それから検査でよく耳にする超音波検査、このあたり先生、検査内容、特徴、またもし先生が課題と思われるところもありましたらお話をいただきたいと思います。
はい、まずマンモグラフィーですけれども、よくテレビなどでも、ご覧になられる方があるかもしれません。両方の乳房をですね、挟んで薄く伸ばしてその状態でレントゲンを照射をして見るという検査になります。でこれはですね、特徴としましては、まあ、きちんとした技術を持った方がやればまず客観性があります。違いが人によって出てしまうということはまず少ない検査ですね。でまた集団検診におきまして、その死亡率というものを下げるエビデンスというものがあるということが一番特徴かと思います。それから、特にこう触診では分かりづらいしこり、それから超音波でも発見できないような石灰化と呼ばれる細かい非常に微小なその所見を、確認するということができるのがあります。ただ、まあ、課題としましては、まあ、昨今少し話題にもなっていますけども、その乳腺というものが厚い方はですね、フィルムに映った時に真っ白になってしまって しこりと の, あの境がよくわからない、色同じ色が重なってしまうのでしこりを発見しづらいということ、それから若い女性も乳腺が多いので分かりづらいというのもありますし、それからどうしてもあの挟み切れない部分というものはあの出てくる部分はありますので、そこの部分にあの病変がある方は、まあ、見逃しというような形が出てしまうことはありえます。
なるほど、まあ、確かにあの体に合わせてカーブしている感じではありませんものね。なので挟み切れない部分もあるというところで、そうですか。でもあの確実に、まあ、一般的な検診であの見つかる、ここからスタートするよっていう方もいらっしゃるわけですね。
そうですね、はい。
そして超音波検査ですけれども、先生マンモグラフィーもやってで超音波検査もするという、こうダブルで行うものなんでしょうか。
そうですね、検診ではあのまだ超音波検査に関してはこれからというところであります。ただ市町村によりましては40代の方にマンモグラフィーと、超音波検査を併用して行う市町村もあります。まあ、超音波検査はあの非常に簡便でありまして、まあ、被曝やマンモグラフィーのように挟むわけではありませんので頭痛はありません。
痛みがないと。
そうですね、はい、で乳腺が、まあ、多い方、まあ、若い女性の方でもあのしこりというものは確かに見つけやすい害ではあります。ただあの人にやっぱりこれはあの胸の大きさの問題もありますけども、エコーを行う術者による部分もありますので、再現性それから客観性といったところにあのやや欠けてしまうというところはあります。
なるほど、大きさそれから、まあ、くぼみへこみ色みたいなところにも注意をしていくということでしょうけど、先生あの実際にその触り方というのもあるんでしょうか。毎月というかお風呂に入るたびに触っていたんだけどっていうこともあるんじゃないかなと思うんですけど。
はい、まあ、あの月に1回程度で、全然よろしいですね。で特にあの生理がまだある方は、生理中それから生理前直前は特にあの乳房がまだ張っている時期でもありますので、まあ生理が終わった後ぐらいの時期でよろしいかと思います。で、実際に乳房をあの触れるときにはですね、少し石鹸がついてぬるぬるしたような状態の方が、あのよりしこりを見つけやすいということもありますので、まあ、お風呂場で、脇の方から乳頭の方に指を滑らせるようにして触れていくというような形がしこりがあの分かりやすいかなというふうに思います。
そうですか。先生あのマンモグラフィーも超音波検査も優れているけれども、こう見逃す場合もあるという、ここがちょっと怖い気もしますね。
そうですね、ですので今あの分かっていることは、そのマンモグラフィーと超音波を合わせることで病変を見つける可能性は高まるということは分かっています。ただこれが長期的に見たときにやっぱり超音波を併用することで、まあ、それが今度死亡率につながるかどうかっていうことは、まあ、これからの課題でもあります。まあ、今一つ言えるのは、きちんとまずマンモグラフィーを受けていただくことで、まずはきちんと死亡率は下がると言われていることははっきりしておりますので、そこはまずは心配しないでいただいて、あのぜひ住民型検診、まあ、もちろん人間ドックも含めあの受けていただきたいなというふうに思います。